マタイによる福音書18章18節から20節。はっきり言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。宣教、神に近づく教会の祈りと題して、末森牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして私たち一人一人を愛し、その名を呼んでくださり、今日もあなたの御前に出てあなたを礼拝するこの恵みに預かることができました。心から感謝いたします。礼拝から御言葉から祈りから賛美から始められる一週間はなんと幸いでしょうか。どうか私たちの心を今あなたの御前に開いてくださり、あなたが今日語られるその御言葉を主をしっかりと私たちが受けることができますように、受けて私たちの一週間の糧とすることができますように、私たちにその受ける信仰を与えてください。信じることのできない私たちを助けてください。憐れんでください。聖霊様、どうぞ豊かにこの場所において働いてくださり、私たち一人一人を捉えてくださいますから、ありがとうございます。信じます。今日の礼拝の恵みを心から感謝し、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日は本当に嬉しいですね。八木兄弟が私たちの群れに加えられたことを本当に心から感謝いたします。私たちは野口宣教師ご家族を送り出してですね、少しほんの少しですけれども力をですね、弱まっているようにですね、数においても覚えるものですけれども、主は確かにまた一人私たちの群れに加えてくださいました。共にこれから兄弟と共にですね、私たちに与えられている世界宣教、そして教会のリバイバルの使命のために働き、主に仕えていくものでありたいと願います。またですね、先週無事に綾姉妹も帰国いたしました。この間の日曜日にメッセージの中でですね、乗り換えが大変だったという話を伝え、祈祷会でももう大変だったので、綾ちゃんのために祈ってくださいと言ってですね、伝えました。そしてですね、すごいですね、やっぱり教会の祈りは、今日そのメッセージですけれども、ですね、こんなに簡単でいいのかっていうぐらいの乗り継ぎだったそうです。そうですね、私が走ったのは何だったのかっていうぐらいですね、ジャカルタについてシンガポールから、ごめんなさい、ジャカルタからシンガポールについて、シンガポールから羽田に帰ってくるわけですけれども、その、ゲートが隣だったんですか、隣だったそうです。もうターミナルの移動も必要なくですね、本当にスムーズに帰ってくることができたとのことです。本当に主の皆を褒めたたえます。またですね、皆様の背後の祈りを心から感謝いたします。先週もお話ししましたけれども、私たちに与えられているこの世界宣教の使命、この恵みの一つとして、祈りというものが常に具体的に与えられるということ。なんとなく漠然に世界平和をとかですね、日本に平和を、戦争が起こらない。これももちろん尊い祈りです。でも世界宣教をする野口先生ご家族を使わすことによって、私たちは見えません。どういう状況なのか。でもその時に具体的に祈りが起こってくる。そしてそれは私たちの生活の中においてもそうです。教会はいつも具体的に主の御前に祈りを持ってくる場所です。ですね。自分の祈り、今日必要な祈りを持ってくる場所。そしてですね、その具体的な祈りに対して神様が具体的に答えてくださる。これが信仰生活の素晴らしい私たちの生き方であります。しかし、私たちの多くは、クリスチャンの多くはですね、神様って信じてるけど、いるんだかいないんだかよくわかんないんですよね。ですね。何年も信仰生活していますけれども、実際いるんだかいないんだか、いないことはないと思うんですけど、本当にその神様という方が実際に本当に生きて働いているということ、なかなかクリスチャンであっても知ることができない。ですね。そういう信仰生活、皆さんはどうでしょうか。外に出て行った時に神様はおられます。 ですね、そのことを大胆に明かしすることができる。今日素晴らしいですね。八木さん の展開告白の中で、正則兄弟がそのような明かし人としてですね、外野で働かれて、そしてこの人がいる教会は間違いない。ですね。この人がいる教会は行きたくないっていうですね、そういうことも聞きますけれども、でもこの人がいる教会は間違いない。そう言われたいですね。私も言われたいです。この先生がいるところは間違いないと、ぜひ言っていただけるようなですね、牧師になりたいと思いますけれども、そのようにして私たちは出て行った時に、またこの皆さんが教会にいる時にですね、主は生きておられます。主は確かにここにおられます。そういう信仰生活を送っているでしょうか。ですね。そしてその時にですね、本当に私たちはなかなかそれを感じることができない。それはとっても悲しいことです。主は生きておられます。私たちがどんな状態であっても、信じろうが信じまいが主は生きておられます。大谷先生が以前ですね、私たちに語ってくださいました。神様が生きているっていうことがどれぐらい確かなことか。それは、私たちは朝目覚めるときに、自分の腕がなかったらどうしよう。自分の足がなかったらどうしよう。首がなかったらどうしようとかですね。そういうこと心配しないでしょ？朝起きるときに。あるかな、あるかなと思って心配して寝ないでしょ？そういうようにですね、それぐらい神様は確かな方だ。当然、明日の朝起きたときに私たちそんなこと考えもしない。いるかいないか考えもしない。それぐらい主がおられるということは確かなこと。言うよりも私たちが存在する以上に確かなお方です。主が生きておられるということ。でもですね、私たちは見えないから、本当に弱いんですね。見えるものには私たちは翻弄されます。聞こえることにはすぐに翻弄される。でも見えないことに関しては非常に疎い。わからない。だからいないっていう結論にですね、私たちは達してしまうわけです。でもですね、昨日大変面白い話を聞きました。今日ですね、私のいとこがスイスから帰ってですね、娘さんと一緒に帰ってきて、おじおばも今日来ていて本当に感謝なんですけれども、昨日ですね、ちょっと牧師館に遊びに来て、そしてですね、スイスからいとこが帰ってきましたので、放射能のですね、線量計でしょうか、ですね、線量計を計測をするですね、そういう機械を、ご主人にぜひ持って行ってください。日本にですね、言うから、危険だからかもしれないですけども、そして特にですね、今、おじおばが住んでいるところは茨城県なので、一番じゃないですけれども、多いですね、放射能の影響が多いというふうに言われているから、持たされてですね、それを着た。そして牧師館は問題がなかったんですけれども、安心してください。大丈夫でした。でもですね、その時に面白いと言っていいのかわからないですけれども、話を聞きました。放射能を測定するのは私たち見えないからですよね。で、見えないけれども、どれぐらい測ってみるとそれが恐ろしいものか、見えないだけであるんです。ですね。大気中に必ずないってことはない。必ずそれがあるわけです。そしてそれが今回の 3.11 以降、大変それが濃度が上がってしまった。そしてですね、茨城のその水戸のお家で、ご飯の時にですね、じゃあちょっと買ってきた野菜を早速測ってみようって言ったそうです。そしてですね、まずキュウリでしたでしょうか。キュウリに当ててみたらですね、もう最高値に達して、もうビービービーって言ってなったそうです。そしてですね、こんなにひどいの？水戸ですね。大丈夫です。オチがありますので大丈夫ですけれども。ですね、こんなにひどいの？そして、その次に、じゃあ、ちょっともう一個ですね、別のものをやってみよう。それ別のものに当てたら、またビービービーって言って赤いランプがついたそうです。それでは、これも水戸やばいんじゃないって言ってですね、話していたら、実はオチがありまして、その日でしょうか、前日でしょうか、うちのおじがですね、レントゲンの検査をしてきた。だから犯人はおじだったんです。ですね。一日私たちはレントゲン取る。それが飛行機に乗ると放射能当然浴びるわけですね。それによって浴びてきたおじが原因で、そんな最高度にですね、達してしまって、もうビービービービー、なってですね、問題はなかったんですけれども、それぐらい私たちは目に見えないけれども、そういう放射線のがですね、そのようにあると、それぐらいビービービーって言う。でも私たちには全く見えないし、匂いもわからない。ですね。だから、恐ろしいわけでありますけれども、しかし、もし私たちがですね、神様を測定する、神様がいてくださることを分かる機会があったら、もうずっとビービービービー鳴りやまないんですよ。神様の存在というのはそういうものなんです。この辺にやっても、音が出ない、ここだっていうもんじゃないんです。 もうずっと皆さんの耳にはビービービービービービー、もうこれ捨ててしまうしかないぐらい。だからないんですね、そういう機会はですね。もうあったらうるさくてしょうがないから。でもそれぐらい神様が生きておられるということ、今ここに皆さんの横に皆さんのうちにお住まいになっているということは確かなことなんです。アーメン、信じましょう。そしてですね、それゆえに私たちがその存在にいつも気づかないで生きている。ビービービービー鳴ってるのに気づいていない。もうポカーンとしてですね、いるんだかいないんだかわからないんですって言ってるということは、なんとですね、悲しいことでしょうか。神様からしたら、こんなに近くにいるのに、こんなにあなたに語ってるのに、こんなに全てを持ってあなたを守ってるのに、あなたは全然気づいてくれない。もうですね、もう測定器でも作ろうかなと思うほどですね、神様は本当に悲しんでいらっしゃいます。私たちは今日ですね、イエス様が御言葉の中で、復活の主がですね、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言ってくださいました。主はいつも生きて私たちとも共にいてくださる方です。そして私たちは今日ですね、タイトルに神に近づく教会の祈りという御言葉ですね、メッセージを、御言葉を取り継がせていただきたいと思いますけれども、今日聖書箇所で共に執事の方に読んでいただきましたマタイによる福音書18章の18節から20節、新約聖書35ページです。お開きになる方は35ページになりますけれども、ここにですね、そのことがはっきり書かれています。すなわち20節のところに、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。私の名によって二人三人、地上においては一番少ない数字ですね。二人というのは二人から集まりが始まっていくわけです。その二人、もし人数がたった少なかったとしても、でも二人三人、主の皆によって集まるところに、私はあなた方と共にいるのである。すなわち教会です。言うまでもなく、教会は今日私たち主の御名によって集められました。私たちが行きたいとか行きたくないとかですね、その思いで集まったのではありません。主が皆さんをに働きかけてくださり、皆さんの体を動かしてくださって、今日ここに来ることができました。そしてそこにおいて、さらにイエス様はこのように語っています。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。すなわち、これが教会の祈りです。今日は神に近づく教会の祈りですね。これが教会の祈りです。二人三人、主の皆によって集まって、そして教会集まって何をしてるんですか？主の御言葉を聞くんです。そしてもう一つ私たちに与えられている大事なこと、それは、心を一つにして求めるなら、私はあなた方の祈りを聞く、願いを叶えてくださる。そして教会という場所が天上と地上でつながっている場所だ。そのようにイエス様が語ってくださっている。ですね。この地上において主の御心が行われる場所、そしてこの地上において主が具体的に皆さんに望んでくださる場所、皆さんに語ってくださる場所、今日集った皆さんと出会ってくださる場所、それが教会です。そしてその教会で祈る祈り、二人三人集まるその祈り、それを私は聞こうですね。それが私たちが捧げるですね、礼拝において、また祈祷会において捧げられている教会の祈りです。そしてその中によってですね、私たちはそれゆえに教会はただの建物ではありません。今日八木兄弟がですね、私たちの群れに加わりました。聖書では私たちは教会、キリストの体を立て上げる一部分ですというふうに語られています。八木兄弟がこのキリストの体、玉川教会を立て上げるための一部分として主が加えてくださいました。そして私たちはその教会が建物ではなくして、その教会の中に神様がお住まいになる場所として、私たちはいつも教会に集い、そして教会で神様が語られるということ、そのことを信じる者たちです。他に行って語られるのではない、教会に来て神様が語ってくださる。教会に来て祈るとき、主が祈りに応えてくださる。ですね。先日も少ない祈祷会でありましたけれども、素晴らしいある姉妹の証がありました。 またですね、久しぶりに帰ってきた姉妹は、あ、やっぱり祈祷会の力はすごいですね。人数は少ないけれども、その祈り、主の御名によって集まって祈っているその一人一人に主が望んでくださる、これが教会です。ただ建物だけあるのであれば他の建物と変わりませんですね。でもこの教会は、いや、この教会だけじゃないんですけれども、すべての教会は神様が住んでおられるということ。すなわち、聖霊なる神様の宮、神様がここを支配してくださっている、神様が満ち溢れているところ、聖霊様が満ち溢れているところ、それが教会です。そして、集う私たち一人一人に、神様はその約束の聖霊を注いでくださいます。子供から大人までですね、みんなすべての人に、集ったものすべてに約束の聖霊を注いでくださるんです。ですね。例外はありません。皆さん、主の御名によって集まれば、みんなに主の栄光が溢れてくるんです。それが教会だからです。しかしまた同時に、私たちは、そのように、私たちがこの教会で本当に聖霊の恵みを預かるためには、私たちはもう一つ、ただここに来たらいいですね。もちろんそうです。ただ教会に来れば私たちは恵みを受けることができる。でも、イエス様が今日このところでも語ってくださっていること、それは心を一つにして求めなさいということです。今日、正則兄弟が先ほどお祈りにしてくださいました。まさにその通りです。求めるものに主は与えてくださいます。求めるものに豊かに溢れるほどに皆さんを祝福してくださるのが神様の約束です。求めなくても求めなくてもどっちでもいいよって聖書では語っていません。求めるものにくすしく聖霊の恵みを与えてくださる。戸を叩くものを主は開いてくださる。ですね。探すものを見つけ出してくださる。それが神様です。そして私たちはそれゆえに今日その御言葉を通して私たちももう一度求めるもの、主を呼ぶものになりたいと願います。私たちはこの教会もですね、10年間野口先生を通してこの祈りということを徹底的に教えられてきました。教会は祈るために建てられている聖霊の宮であるということ、私たちも何度も御言葉で聞いてきました。私もですね、また祈りの本というのはたくさん出てますけれども、何冊か持ってます。で、祈りの本というのは本当に恵まれるんですよね。だけどですね、本棚にあるだけで恵まれるんですよ、祈りの本というのはですね。そうそう、もう本棚にあるだけで満足してしまうのが、またこれ祈りの本でですね、あの神学書で時たびたびですね、恵まれる。だけど祈りほど私たちが実践しなければ私たちに何の力にもならない。ただ読んで祈りの知識を増す、あ、祈りってそういうもんなんだ、神様って祈りに応えてくださるんだ、祈りってすごいんだな、でもそれで皆さんが終わっていたら、それは皆さんを生かす力にはなりません。今日のヤコブと同じです。ですね。いろいろなこと外部的に神様が祝福してくださった。でも本当に祈らせるために、今日教会学校で学んだヤコブは、徹底的に主の取り扱いを受けたわけです。それはヤコブを祈らせるためです。そのようにして、皆さん一人一人がただ聞いただけではなくして、今日御言葉をいただいた私たちは、この御言葉の力を与えられて、祈りに立ち上がるもの、求めることに立ち上がるもの、になりたいと私たちは願うわけです。祈る教会、もう一度そこに私たち立ち返りましょう。ですね。そして祈ったら主が聞いてくださる。このことを証しできるクリスチャンになりましょう。またまだですね、救いに預かっていない皆様も、この主がおられるということ、そのことをぜひ今日この時に体験する礼拝になっていただきたいと願います。主は生きておられますから、皆様が求める時には主は確実に働いてくださいます。そしてですね、今日その求め方をですね、求め方というあれではないんですけれども、今日歴代史下をですね、開きました。お開きになる方は旧約聖書695ページです。旧約聖書の695ページ。歴代史下20章1節から今朝は講読いたしましたけれども、この講読箇所のところにおいて、ですね。私たちこのヨシャファト王様の記事も何度も読んでいます。ですね。もう耳がタコになるほど、ヨシャファト王は主を求めることを決意した。だから決意しましょう。きっと何回もこのですね、講談でも何回も語られたと思います。もう一度決意しましょう。ですね。もう一度ヨシャファト王のこの信仰に習って、私たちも祈り求めるものになりたいと思います。そしてですね、今日のヨシャファト王様がどういう状況であったかというならば、このですね、王様、 その王様があっちこっちから連合軍をなしてですね、敵が攻め込んできたんです。そしてその時にですね、メウニム人、このモアブ人とアンモン人、もうたくさんの敵が自分に一気に押し寄せてきた。で、その時にこれはなぜ押し寄せてきたかというと、ヨシャファト王様が神様から背いてしまったことをしたからですね。罪を犯してしまったから、それゆえに裁きとして神様が敵国を送ってきた。でもその時に私たちは忘れてはいけないのは、先ほどのヤコブと同じごとく、問題が生じてくる。私たちの人生においては問題がないことはない。家族の問題、経済的問題、仕事の問題、時に病の問題ですね。まさか自分がと思ってるんです。私たちはいつも。まさか自分は病気にならない。まさか自分はですね、倒産はしない。まさか自分はですね、いろんな問題に遭うことはない。ですね、いろいろ思ってるんです、私たちは。だけど、私たちにこのヨシャファト王様のごとく、神様がその問題を通して主を求めること、主と出会うことをヨシャファトが願うことができるように、この時、ヨシャファトに対してこの敵国をですね、この送ったわけです。そしてその時にヨシャファトは3節のところで、ヨシャファトは恐れ、主を求めることを決意し、ユダのすべての人に断食を呼びかけた。ユダの人々は主を求めて集まった。ですね。まさに教会です。神殿にヨシャファト王の言葉を持って人々が集まってきた。2人3人以上ですね。大群で集まった。そしてこのところにおいて9節、もし私たちが裁きとして剣、疫病、飢饉などの災いに襲われたなら、この神殿にこそ皆が留められているのですから、この神殿の前で見舞いに立ち、苦悩の中からあなたに助けを求めて叫びます。あなたはそれに耳を傾け、救ってください。これが神殿で捧げられる祈りです。神殿とは教会のことです。神が、神殿の方がふさわしいですね。教える会というよりも、神殿、すなわち神様がそこにある、臨在してくださる場所。それが神殿です。そしてその神殿でヨシャファトが祈ったごとくに、あなたの皆がここで留められているんですから、あなたの皆によってここは建てられているんですから、だからこの苦悩の中で、苦難の中で、病気の中で、私はここで主の皆を叫んで呼び求めます。主をこの祈りに聞いてください。これが教会の祈りです。これが私たちが捧げるべき祈りです。私たちが勝手に集まって祈っているんじゃないでしょう、神様。あなたが集めたんでしょう。そしてあなたが御子イエス様を私たちに使わせてくださって、そして御子イエス様の尊い恩知によってこの教会をあがなってくださった、この教会を代価を払って私たちに買い取ってくださった、この教会にイエス様の尊い血が流されている。だから私たちはこの十字架の真下で教会に集い、神殿に集い、主の皆が留められ、主が臨在しておられる、ここで私たちは祈ります。だから聞いてください。それが私たちが祈りを捧げるクリスチャンの祈りです。いるんだかいないんだかわかんないですね。もしいるんだったら聞いてください。そんな祈りではない。そうではない。主はここにおられます。その祈りを捧げたんです、ヨシャファトは。ヨシャファトは罪を犯してですね、自分の罪ゆえに大きなですね、人々を巻き込んでしまった。このですね、ユダの人々を巻き込んでしまった自分の罪ゆえに、もう指導者としてはですね、もう死活問題ですよ。でもその時に自分に耐えることなく、そうではなくして、このところで12節に、私たちの神よ、彼らを裁きにならないのですか。私たちには攻めてくるこの大軍を迎え撃つ力はなく、何をなすべきかわからず、ただあなたを仰ぐことしかできません。そうです。究極私たちが本当に祈り求めるとき、私たち自分自身には何もないことを知るんです。私たちがですね、最初は力を持って、主をどうかしてください。主を答えてください。でも本当に突き詰めていったときに、主を、私はあなたを仰ぐことしかできません。本当に罪深い私は、主の御前に本当に祈ることさえふさわしくないものです。でもそれでも、私たちにですね、裁きとして剣、もうはっきり言ってますよね、ヨシャファトは。裁きとして剣業が起こってしまった。でも、主の皆が留められている神殿で、主の皆によって祈りますから、主を聞いてください。そして主はその祈りに聞いてくださるお方です。皆さん、ヒゼキヤの祈りを覚えていらっしゃるでしょうか。 お開きにならなくても結構ですけれども、列王記下20章のところに、ヒゼキヤ王様のですね、善良なるヒゼキヤ王様が病にかかった。そして、イザヤを通して、ヒゼキヤ王様にですね、神様が、もう遺言を書きなさい。あなたはもう死ぬことになっているから、ですね、そのように、神様がイザヤの預言者を通してヒゼキヤに言いました。ヒゼキヤはどうしましたか？あ、そうですか。わかりました。じゃあもういいです。おとなしく遺言書を書きます。そのように語ったでしょうか。ちょっとお開きになっている方もいらっしゃるので、ですね、お開きたいと思います。旧約聖書614ページに書かれているヒゼキヤ王様の記事ですね。このところでヒゼキヤ王様はすぐにですね、ペンを取ってわかりました。じゃあですね、もう力強くこの遺言書を書いて立派に死にますですね、そんなことを言ったのではありません。そうではない。ヒゼキヤ王様はそのように神様に言われたとき、イザヤに言われたとき、3節20章の3節2節から、ヒゼキヤは顔を壁に向けて主にこう祈った。ああ主よ、私が誠を尽くしひたむきな心を持って御前に歩み、御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。主の御前で分かりましたと諦めたのではなくして、主を私を思い出してください、主を私を覚えてください、そして涙を流して主に命拾いしたんです。このままにしないでください、このまま病の中で死に至るなんて、そんなことをしないでください。そのようにヒゼキヤ王様は必死に神様に祈りました。そしたら神様はどうしましたか。もう決めたんだからダメだですね。あなたの寿命はもう決めたんだから、そのようにおっしゃったでしょうか。そうではありません。5節のところ、我が民の君主ヒゼキヤのもとに戻って言いなさい。あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。アーメン。主は私たちの祈りと私たちの涙を見てくださるお方なんです。私たちはですね、神様という時に多くの人が上にいて、そしてですね、それこそプールの指導員のようにですね、ピピそこダメ、あんた罪を犯したとかですね、そこ入っちゃダメ、そういうふうに言う神様、多くの人がそういうふうに思っている。もう慈悲深くもないですね、厳しいお方。でも今日このヒゼキヤ王様のところを読んでください。主はヒゼキヤの祈りを聞き涙を見たんです。そして神様はヒゼキヤに3日目にですね、この時、私はあなたの寿命を15年延ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私の自身のために、我がしもべダビデのためにこの都を守り抜く。そういうふうに言ってくださるお方なんです。皆さん知っていますか？こういうお方なんですよ、神様は。皆さんの祈りを聞いてくださるんです。皆さんの涙を見てくださるんです。そして、下そうと思った裁きであれ、ですね、災いであれ、それをとどめてくださる。そしてそれを皆さんが本当に立ち返ったとき、主にヒゼキヤのごとく私を覚えてください。そのように祈ったとき、ヨシャファトのごとくですね、主を、ただ私はあなたを仰ぐことしかできません。私は憐れんでください。そのように祈ったとき、主は聞いてくださるんです。皆さんの祈りを聞いてくださるお方なんです。そしてそのとき、ヨシャファトを通して、またこのイスラエルのユダの民に対して、神様はどのように語ったでしょうか。この大軍を前にしても恐れるな、おじけるな、これはあなたたちの戦いではなく、神の戦いである。明日敵に向かって攻め下れ。恐れるな、おじけるな、明日敵に向かって出て行け、主が共にいる。アーメン。そのようにヨシャファと率いるユダの人たちに語ってくださいました。私たちは今日、私たちが祈り求めるとき、主はこのことを語ってくださいます。私たち祈る者の祈りを聞き、涙を流す者の涙を見てくださり、その戦いはあなたたちの戦いではない、私の戦いである。そして私があなたに勝利を与える、そのように語ってくださる方です。どうか皆さん、祈り求めること、主を呼び求めることを決意しましょう。そしてヒゼキヤのごとく主の御前に行って涙を流して祈るものにしましょう。主を聞いてください。私を助けてください。私の家族を助けてください。 私のですね、仕事を憐れんでください、私の仕事を助けてください、経済を助けてください、娘息子を助けてください、父親母親を助けてください、病の中にいる私の愛する者たちを救ってください、癒してください、主よあなたは誠に生きておられるなら主よあなたは聞いてくださいます、その信仰の祈りを捧げる者になりたいと願います。そのような教会になりたいと願います。神様にいつでも近づくことを知っている信仰者になりましょう。いつでも近づくことを知っている教会が豊かに恵みが注がれて、ここにおいて主は生きておられます。そのことを皆さんが大胆に明かしすることのできる教会になりましょう。皆さんの戦い、今さまざまな問題にあると思います。さまざまな人間関係の問題あると思いますですね。その中で皆さんが戦ったら敗北です。はっきり私たちは覚えていましょう。皆さんが出て行って戦ったら人生は敗北です。でも主が戦ってくださるならば、皆さんがどのような問題の中にいても皆様の人生は勝利です。どんな病の中にいても、どんな人間の困難の中にいても、皆様は勝利の生涯を歩むことができます。しかしそのところにおいて主が求めておられるのは、皆様が主を呼ぶことです。その問題のただ中にあって主に助けを呼び求めることです。私たちが祈るとき、私たちがその問題の主人公が私ではなくなるんです。そうではない、神様が主人公になってくださるんです。その時問題はすべて勝利へと導かれていきます。問題は解決していきます。そこにしか解決はありません。そのことをもう一度、私たち今日御言葉を聞いた者として、先に救われた者、まだ救われていない者、すべてに主が今日語られました。私を呼び求めなさい、私に頼りなさい。これから賛美します。主に頼る日はいかに幸いか、その幸いな生涯を私たちが歩むことができますように心からお祈りいたします。ご一緒にお祈りいたしましょう。ハレルヤ、主の御名を心から賛美いたします。今日もあなたの御名によって私たち一人一人を呼び集めてくださり、あなたの命の御言葉を私たちにお語りくださいましたことを心から感謝いたします。本当にあなたの恵みを受けるにふさわしくない罪に汚れた私たちです。主よ、しかしあなたは何度も私たちを呼んでくださいました。何度も私たちに語ってくださいました。主よ、どうぞあなたの御言葉を、恵みを、祝福を受けるにふさわしいものにしてください。あなたの祝福を今日受けることができますように、私たちに今日あなたを信じる信仰を与えてください。あなたの御言葉に立つ信仰を与えてください。あなたに祈り求める信仰を与えてください。ヨシャファトのごとく、ヒゼキヤ王様のごとく、どのような現実の中に、ただ中に置かれましても、もう無理だと、そのように現実思われる現実、そのような中にあっても主を呼び求めることができますように、その信仰に立ち上がることができますように、今日集った私たち一人一人を祝福してくださり、立て上げてくださり、励ましてくださいますように心からお願いいたします。御言葉に力がありますから、必ずそうしてくださることを信じます。神様に近づいていく、いよいよ玉川教会となることを信じます。そして大いにこの教会を通して、神様あなたの救いが起こり、そしてあなたの皆がここに留められ、主はここに生きておられます。玉川教会に主は生きて働いておられます。そのことを証しする群れとして、いよいよ私たちを使わせてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集まることができましたことを心から感謝し、またこの恵みが、教会に流されている恵みが、今日集ったお一人お一人、またお一人お一人のご家族の上に注がれることを信じて、主はあなたに期待いたします。この命がインドネシアの地にも注がれていることを心から感謝いたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。